Hello everyone.
皆様こんにちは。単価パネルです。まずはじめにニコラスさんとチームに主催してくださったことを感謝申し上げます。東京でまたこのように第3回、ということでありがとうございます。とても良いプラットフォームですね。ファイナンス担当の方、企業の方が一緒になって、その開運の機会、そしてファイナンシングの機会について話せるということはとてもエキサイティングだと思います。本当に光栄です。パネリストの皆様ご紹介したいと思います。私のミダリ、マルコ・フローリです。プルミューダの CEO です。長い歴史を持つ会社です。この業界において2019年にトップになられて、マルコさんは新しい26までですね、高められました船舶数です。プロダクトタンカーですね。バルミューダはダミコを23年間リードしていらっしゃいました。この期間に国際的なリーダー、プロダクトタンカーではリーダーになっていました。とても深い意識、こういったですね、その経験もお持ちですということで、本日いろいろ学べることがあると思います。左に座っていらっしゃるのがイラクリス様です。オキアニスエコタンカーズの CFO です。ニューヨークのですね、株式市場にですね、上場しております。その11億米ドルというですね、時価総額になっております。現在でこの会社ですけれども、プレミアムのバリエーションがついておりまして、市場で EVLCC ということで、マキセスもそうですね。エラクリスはかなり広範な経験を持っていらっしゃいます、海運業界でということで、まあ、成功にはとてもその必要な方ということで、私ヘッド、そのファンディセキュリティでインベストメントバンキングのヘッドをしております。とてもう嬉しく思っております。この場に来られて、まあ、いろんな方と目にかかることができました。ということで、まあ、これからの機会についてお話ししたいと思いますし、皆様がどういったところに興味があるのか学びたいと思っております。で、我々の方からもね、面白い機会が提供できればと思います。話の前に、単価のですね、スライドをご用意していただきました。単価市場ということで、スライドを次にお進めください。短いプレゼンなんですけれども、もうアナリストということで、分析の方も先ほど話がありましたので短いものといたします。私がやるんですね。はい、どうぞ。こちらありますように、まずですね、まあ、トンマイルの需要です。 1.7% 伸びて、それまだ伸びております。で、その小さいところがですね、大きいところをアウトパフォームしております。で、その長期的な展望ということで、デマンドサプライの違いですね、24年から2030年までということなんですけれども、供給の方ですね、そのスウェーズの南とかですね、まあ、これが東のスウェーズ運河の東ということで、これがですね、石油のですね、需給のインバランスということが来ております。これがですね、その長期のですね、効果の方にあると。オーダーブックです。 10.7%、 その小さいところ、大きいところあります。でとても比較的低いんですけれども、で20、25年殴りておりますけれども、こちらの方がですね、12から15%ということで、3年の引き渡しの期間ということであります。これが低くなっております。これがこのスライドと同じですけれども、これが船齢のですね、プロフィールであります。タンカーの船体であります。ここがありますように、こう 17% ですね、20年以上となります。40% ぐらいが15年以上になっております。で、3分の2がですね、こんなものでということで、バランスが取れておりません。結構で VLCC 始まると、その例えばですね、日額850ということで、300ミリオンでぐらいでしょうか、年間ということで高いところであります。2008年こちらになります。 で詳細には入りませんけれど、もう地政学的不安定さというのがやはりこの原因になっております。需要もそうですし、その効率ですね、そのサプライ供給の方にもですね、影響を与えております。単価のそのレートの方です、左の方なんですけれども、ここ 2,3 年ですが、その以前よりはですね、ボラティリティが低くなっております。で右側の方なんですけれども、やはりですね、楽観性が高いというのが分かります。 TC レートですね、1年間のこのバルク単価の方ですけれども、このぐらいのレベルになっております。でこちらのキャピタル市場はどのようなことを語っているのかということですね。ここ10年間なんですけど、 BLCC その中古とかですね、その心臓100からその80ぐらいになっています。で今は130から150、これミリオンダラーの、その単位になります。で右の方ですね、赤のラインを見てください。これ価格です。これバリューですね。でこれがその1以上となっております。これがですね、スーパープロフィットということで、これが継続的にその資産価格が高まっているということであります。これが起こるとキャピタル市場がその展望を明るいと見ているということであります。グリーンというふうになりますけれども、この展望はこれもですね、そのキャピタル市場から見てですね、いいということであります。この背景としては、パネリストの方にもこれをベースにですね、そのお話ししてもらいたいと思います。マルコさんからですけれども、一般的なテーマとして単価市場を見て、ファンダメンタルズなんですが、その今単価をどういうふうに見てらっしゃるのか、市場として、で需要と供給はどのような形でこういくのかとか、このバランスはどうなるというふうにお考えなのか、マルコさんまずどうでしょうか。はい、ありがとうございます。お呼びくださってありがとうございます。とても光栄に感じております。その複雑な質問ですよね。セグメントごとにもそれぞれストーリーがあると思うんです。まあ、どのような形で展開していくかという意味で。もちろん、まあ、不安定、不確実性はあります。ボラティリティがやはり一つの要素ですよね。単価という近々のマーケットを見ますと。そのボラティリティがなくなるということはないと思います、来年も。というのも他のところもそうだからです。でやはり興味深い点としては、違うセグメントに目を向けると、どのような形で発展してきているか、重要なのはやはりバルムーダはですね、上場企業ではありませんので、政治的に正しいというよりもですね、正しくものを見るということができると思います。上場に比べて、私の個人的な意見ですが、まあ、長期的ということで、まあ、石油がなくなるとかありますけれども、もちろんフェーズアウトするかもしれませんけれども、でも、まあ、それはかなり時間が経った後だと思います。でいつもこれを見て言いますのは、その世界中のフリートがですね、そのエコシップ前のものを全てスクラップして全てエコに行くのだったら、かなりそれは大きなステップになると思います。グリーン関連の問題は全て対応できると思います。ですけれども、その石油からオイルタンカーからですね、他の、まあ、燃料に変わる 100% というのはやはりまだ時期尚早だと思います。複雑ですし、またその、船舶のサイズにも関わると思います。でセグメントどこかという点ですけれども、その石油のそのトレード、その地政学的にも言いましょう。石油の貿易というのは変わってますよね。どこから来てどこに行くのかという意味で、ここ数年、例えば供給メインなところ、例えばアメリカで使用される石油というのは、そのペルジャンゴルフでしょうね、その中東でありました。しかし今アメリカでもフラッキングというのもありますし、このパーセントはかなり下がってきますよね。完全にみんなその数字分かりませんけれども、パーセンテージ下がっています。でその他のモードですけれども、とても重要になってきていると思います。といえばインド人とか、そのインドとか中国とかということで、その一つやはり妥当な観点としては、その中国のとかインドのですね、その安全航行のための警戒線というものがとても重要視されています。その西洋よりもそうだと思います。 供給もちろんアメリカではもちろんあります、そのベネズエラガイアナも増えてると。でもやはり悪いことが起こっていて、アメリカはですねこういったベネズエラの問題もですね、その化石を得るためにはその多分問題を解決しようということということで、中国、そのインドはかなりですねこういったもう従来型のところに依存していると思います。大きい船舶にはやはり重要だと思います。どこに行くのか、それどこから来るのかというのがあると思います。
そして大型船なんですけれども、そのプロダクトタンカーがまあ過去25年間このような状況がありまして、この我々が言っている成功なんですけれども、この小型船がその大型船よりもうまくいっているというようなスライドがあったんですけれども、この小型船 の, その成功の理由の一つが、まあ、これが MR2 の話をしているんですけれども、私が25年間もう前にそのこの職権についた時に、今その時800、今は1800になっております。まあ、この船籍 の, そのまあ成功の秘密はその柔軟性です。 MR2 というのはこれは少しいわゆる、末梢、末端神経みたいなものですね。いわゆる、いわゆる末端のそういった毛細血管のものです。例えば大型船は大きなプロダクト船があるんですけれども、そして MR2 っていうのが300の違ったプロダクツを、それは火星層だから、例えば消耗品、例えば、植物油ですとか、そういったものも運ぶことができるんです。ですのでこれが非常に柔軟なものが MR2 ということです。これが今日、通常はVLCC に関しましては、一方通行ですよね。A か地点か B 地点。それ MR に関しましては、消去的なことがあります。例えば、パーム油をアジアからも囲んでヨーロッパまで行って、ヨーロッパから米国まではガソリンを積んでいくこともできますし、そして南南米に行って、植物油でそこまたアジアに行く。そしてそういうことができるんです。 BL ですか、スエズマックスは、大きな量 の,、その製品というものをもう運んでおります。でもその柔軟性に欠けるわけですね。ですので、この私の意見としては、私が、今個人これがいわゆる柔軟性というものを意味ますエコシップというものが一番近代的な、最適なスピードと、燃費ということを意味付けますが得られると思います。この小型船に関しましては非常に、世界中の供給にとって一番重要だと思いますので、これをが重要です。例えば全てのロジスティックスを今の形からメタノールですか、アンモニアですとか、それが全ての、その気候地でそのような積むということは難しいです。大型船であればあるほど、その LNG というものはする人もあると思うんですけれども、 MR ルートとその LNG というものはなかなか相立たないものではないのかと思います。これが私の意見です。ありがとうございます。非常に包括的な答えをありがとうございます。私の最初の10の質問をすでに全部お答えいただいた形になります。ではお願いいたします。イラクシさん、これが非常に楽観主義がありますね。例えばその原油、VLCC ですとか、2025年は大型船の原油船に関しましては楽観主義があるんですけれども、何かリスクがあるんですか。これ我々が見落としているものがありますか。それも本当に、2025年までは本当に曇り行ってもなしという状況なんでしょうか。ありがとうございます。お招きいただきありがとうございます。実際もう全て言われてしまったようですね。スライドでも全てカバーしていると思います。 VLCC は、今本当に輝く時だと思います。もちろんリスクはあります。でも VLCC が一番影響が受けておりません。一番そういった向かい風に関して一番影響を受けてないのが VLCC です。それですので、これが まさに操作ではないでしょうか、まあ、これが一番あの緩和ファクターではないでしょうか、このリスクということに関しまして、また同時に、まあ、非常にファンダメンタルが強いということ、これが業界全体でファンダメンタルが強いこと、まあ、単価でももちろんそうです。そしてその中で、まあ、もうほとんどの、まあ、会員業界においては、長期的なその需要のファンダメンタルは同じ、マルコと同じです。まあ、石油というものは相変わらず、まあ、当分の間あるでしょう。そして原油なんですけれども、中と長期的に成長は少しまあ減速するかもしれません。でも安定的です。そしてまた、それは、ここで、まあ例えば何か影響があれば、何かそのまあ、あのボラティリティが高まるかもしれませんけれども、我々のコマーシャルのその運営能力をあるとあことを考えますと、そのボラティリティの中でもその価値っていうものを捉えることができると思います。まあ、供給サイドを考えますと、これはまあちょっとまあ驚くべき状態だと思います。ご数字を見せていただきました。 PLCC のオーダーブック、それがまあ単価では一番低いということ、そして、まあ、造船所の問題もあります。造船所は、その能力はあるわけです。大型のその原油タンカー、まあ、特化されたその近代的なエクイプメントあります。建造毎日、それでガス船、そしてコンテナについても、その、まあ、オーダーがどんどん入ってくるわけです。そして、また、例えば、韓国のヒュダイですか、まあ、彼らは、まあ、他のサブセグメントのためにスロット開けておきたいということが、そういった意向がありますので、まあ、今18ヶ月、20ヶ月、22ヶ月でそういった造船ができるわけです。このスレッドのアベイラビリティの話をしております。これは一つ二つではなくて、これが2028年までこういった状態というものが続くと思います。また同時に測って残っていることは、フリートとして非常に先例が古いということ、そして1年過ぎるごとにさらにやはり先例が重なってしまうという問題があります。データをすでにお見せいただいております。推定値としては 30% PSCC のフリートが2028年はこれがオーダーブックが変わる状態が変わる前なんですけれども、これ 30% の VLCC が、まあ、20年かそれよりも古いということになります。ですので、まあ、そのリプレイスメント の、まあ、非常にこれ変えなければいけない、まあ、これも今のオーダーバック以上 の、 その必要性があるということ、もしくは潜在的にオーダーバックがこれ増えていかなければいけないという状態に、その先例から見るとあるわけです。ですので VLCC については楽観的です。そうは言いながらも、まあ、このような我々の先例が高いということを見ますと、単価セグメントにおいのセグメントにおいて、まあ、他の単価のセグメントに影響があります。これがいわゆる、まあ、他のセグメントにも、まあ、その波及的な効果があるのではないかと、影響というのがあるのではあるかと思います。まあ、そうですね、イラケシさんのおっしゃったことはに賛成いたします。もう何度もこれも申し上げました。まあ、残念ながら、まあ、少し、まあ、数年前のことなんですけれども、これがこの鋼鉄とタンカーというものが造船所で作っていることがだんだんなくさくなっております。日本では、まあ、造船所が2つの造船所が鋼鉄とタンカーというものを作っていること2つ3つでしょうか。そしてこの2つの造船所は、まあ、違ったものを作りたいと思っているはずです。マージンの方が高い、まあ、作るのが優しいものを作りたいわけです。ですので実際のその、まあ、実際のそのまあ実際の、まあそれが提供される船が少ないんですけれども、実際のその造船の数自体も少なくなっているわけです。そしてタンカーを造船し始めると、まあ、非常に複雑です。まあ、様々な、まあ、パイプがきちんとマッチングしなければいけない、組み立てをしなければいけない、非常に複雑なんですね、タンカーを作ることは。これは一般的な話です。この VLCC の話なんですけれども、これも私は、まあ、素晴らしいセグメントだと思うんですけれども、これが、まあ、その、まあ、お互い、まあ、三角取引で何かこれを輸出することができるものではありません。この我々の方ではこのような製品 の、 その、まあ、いわゆる、まあ、VL の主な機構のため の、 その、まあ、提供する そうですね、あのスエズマックスもありまして、これ大きな大型船なんですけれども、非常に魅力的ですよね。まあ、特に全ての少しこの、まあ、ちょっと痛みが見られるプロダクトアンカーが 12% オーダーバックの 12%、 そしてこれはいい数字ではあるわけなんですけれども、これが一つです。もう一つの議論はこれ、これこの経験から得られた議員なんですけれども、単価セグメントは非常に規制されます。このメジャーズ、マスターの消費者、そして洗礼、全てに非常に規制がかかってるんですけれども、これほとんど奇跡なようなものなんですけれども、いい市場条件があると、そしてまあ、あの供給が少なくなると、そしてあのその規制というものが、あの入札とも優しくなる、あの手に入りやすくなる、まあ、誰でも何でも OK ということになります。まあ、市場が、まあ、非常にあのまあまあ、非常に市場が、まあ、苦しんでいるときは新しい船が欲しい欲しいというわけですね。ですので、まあ、今後はこんな状態は長くは続かないと思います。平均船齢はこれが TC ビジネスが15年、主なお客様の15年だったわけなんですけれども、これも少しこう少し長引かさなければならないんでしょうか。
The older ships
と、でその船齢が深いものもそうだと思います。やはり提供していかなきゃいけないと思います。まあ、より多く耳しているのは、その古い洗礼のものもですね、受け入れられやすくなっているというものであります。なので不可能ではないということかと思います。でも一つ質問があります。ちょっと最近話したことにもあるんですけれども、中国の友人と話したんですけれども、彼らが言うには、その不動産がですね、市場が崩壊してしまって、中国ではこの労働者エンジニアがですね、その造船に戻ってきているということなんですけれども、これ話しましたよね。その造船所のキャパシティが減ってきていると。ですけれども、新しい波というのがですね、例えばそのキャパシティにしても、その人にしても、例えば再活性されていると、中国でとなりますか、マルコさん。そうですね、あの質問わかります。同じようなことを私も言ってます。中国はもちろん余剰というのがありますね。その不動産人員ということで余剰人員がいます。でそれが造船って入っているのもありますけれども、面白いことに、覚えてらっしゃるか分かりませんけど、2006年2007年、これもそのグリーンフィールドヤードというのが作られました。でも今はあまりそれを目にしません。でこのグリーンフィールドのヤードなんですけど、造船所なんですけれども、そのブロックをですね、その主なですね、ヤードのために作ったんですが、この新しいものもですね、まだ今はそういった目にしていないと。とっく古いところはですね、まあ、いら新しいことを学ぶんですけれども、でその、まあ、前回やったところも、もう成熟されているということもいますし、でなので中国は、まあ、そういった状況でも、皆さん今しっかりと質問というのはとても重要だと思います。でシンガポールでも話したかもしれませんが、あの皆様からのご意見も聞きたいなと思います。で歴史を見ますと、その海運ヨーロッパから始まって、そしてアメリカに行って、そして日本に来て、そして韓国で、今はその中国ということで造船の波を言っております。こういった場所というのは、新しい新入社入社が来て、安い労働力ということでですね、台頭してくるわけです。で自問自答しているのは、皆さんにもですね、聞いてみたいことなんですから、じゃあ中国の後はどこなんでしょうか。ヨーロッパに戻ることはないですよね。それは無理ですよね。インドでしょうか、ベトナムでしょうか。でこういった国々というのは、やはり制約がそれぞれあります。なので次の国はどこなのかというのがいつもの質問だと思います。自問自答して聞けなきゃいけないのは、中国ならどこなのか。造船というのはやはり世界経済にとって重要であります。まあ、いろんな意見はあると思いますけれども、その人生で関わること全て、やはりですね、船舶で その運搬が必要になっておりますので、そういったですね、海運なしに、そういった輸送なしに、やはり安い輸送なしく何も事もできないと。で中国の後はどこなのか、やはり今は その不動産の人が造船所に移行しているかもしれません。ですけれども、その日本の造船所もあります、皆様もそうだと思いますけれども、やはり造船所の仕事というのはとても厳しいですよね。例えば、その暑いとか、夏に暑いとかがとても、冬は寒いですとか、危険も伴います。なので若い人に、例えばオフィスで働くのか、それとも造船所で働くのかというチャンスの選択肢を与えられたら、やっぱりですね、造船所を選ぶ人は少ないと思います。なので本当にこれ自問自答しなきゃいけない部分だと思います。これを考える人たちというのが一歩先を行くということだと思います。どうでしょうか、イラクリスさん。次はどこかということですね、中国の後は。そうですね、難しいですね。さあどうぞ答えてみてください、リカルドさん。はい、すいません、でもちょっと時間を、皆さんに聞く時間もないので、次の戦略に移りたいと思います。 IPO をですね、成功させたといろんな約束事がありますけれども、キャピタル市場のプライシングですが、この資産よりもですね、高まっていますが、次のステップは何なのかということなんですけど、どうでしょうか。そうですね、我々としては、その約束したことを実現するということをやっておりました。これはですね、利点でもありますし、船体の、そのコマーシャルチームの方がやっているということです、私じゃなくて。そのでもやはりですね、心配しないでください、ちゃんとやっているように見えますので、我々のコマーシャルパフォーマンスですね、その全体の、そしてガバナンス、そしてですね、その配当の記録というのも、まあ、やはり信頼に基づいているものだと思います。投資家との信頼で、投資のチャンスとして我々どう見られているかということも、やはりプライシングに表れていると思います。プレミアムがついていると、もちろんトレーディングには、もちろんこれに関してその価値が、その株主に提供されるということでありますが、そのリクイディティを高めるということにフォーカスしてまいりました。流動性が必要だと思います。で、これを安定化させてですね、さらに、そのプライシングの能力を高めていきたいと思っています。全体的な単価のですね、価格のバリエーションに関して、職場としてはデュアルリスティング、ニューヨークでのですね、そのデュアルリスティングというのを考えております。そのドルで の昨年のと比べてですね、その流動性もそのトレーニングでは高まっております。累計で、その売買高の半分はニューヨークになっております。これが示唆するのは、そのやはりそのとてもですね、有望であるということ、その米国のですね、投資家ベースでは有望だと見られているということ、もちろん過去もそして今も、その我慢強く、そして規律を高めたいと思っておりますが、その約束したことをですね、実行するという、これだけを直感してやってきたこうと思っています。ありがとうございます、マルコさん。成長ということになると、どこにフォーカスなさいますか。今はどこにフォーカスして成長を牽引なさっているのかで、その新造船もそうですが、それはその成長のシナリオの一部なんでしょうか。何か特別な観点、将来の燃料ということあるんでしょうか。その燃料に関してはもうお話ししましたの で、まあ、次の国というのは、まあ、答えたくないということですね、中国の後の国。じゃあでもそれはいいです。燃料なんですが、まあ、石油はしばらく残ると思います。セグメントによりますけれども、もちろん、代替燃料とハンディ、ドライカーゴと、まあ、世界中で、その貿易をやっておりますので、とても複雑だと思います。その、まあ、提案するにしても、我々として成長ということになりますと、私の企業というのは、プロダクト単価、ピュアプロダクトカンパー単価というのがメインになっております。ドライカーゴのセグメントもですね、大きいんですけれども、セグメントにフォーカスしていないということになると、やはりこのリストを、やはりキャピタルマーケットからのものなんですけれども、変化があると思います。もちろんキャピタル市場としてはバランスが取れた企業、まあ、ドライもあり、バルクもあるみたいな、そういったものだと思います。やはり、そのいろんなものを持っている方がですね、そのカウンターしてくるからということで、その強靭性があるということでポジティブに言います。ということで、単価というのはとても高いですよね。 買うときにはドライカーゴもそうですね、高いですね、買おうと思うと。でもこの2つがあれば、その再生可能の燃料、これドライカーゴの方がもしかしたら可能性が高いと、タンカーと比べて、でその方がその脱炭素のチャンスが高い。カーゴだったらハンディとかノンドラスというところでしょうか、というのも、まあ、あんまりおかしませんけれども、まあ、実生活的なことを考えると、まあ、ウクライナの戦争がどのような形で対応したとしてもですね、やはり復興が必要であります。その時には資金がかなり必要ですね、復興には。ということで適切な船体を持つこと、そして これのですね、回収のですね、その、まあ、活動に出寄与するということがやはり重要だと思います。ということでドライですかね、もう単価よりも。で、その小規模なもの、ウルトラとかハンディ、マックス、その辺買ったなと思います。ありがとうございます。何か成長というのはどうでしょうか。もちろんその BLCC とかスエズネックスとかいろいろあると思うんですけど、ね、制約は。何か成長のオポチュニティというのはどこに見れてられますか。そうですね、スコープは狭いかもしれませんけれども、それも私たちどもの利点だと思っています。まず、まあ、成長しなくてもいいんですね。今 の先端のサイズですごく満足しているというのもあります。で、そのスピードもですね、そのコマーシャルパフォーマンス的にもですね、安定しています。で、ケアニーズを見てこれプロジェクトだと思っておりまして、その株主価値の拡大というものが重要だと思っています。もちろんですね、その状況によってはですね、そちらの方向に行くことになったらもちろんサイズを縮めるということもあるかもしれません。で、おっしゃっているのがあります、デュアルリストということで、2つの証券市場に上場しておりますので、で、先ほども言いましたけれども、プライシングというのがですね、機会になっていると思います。これによって、その柔軟性を持ってですね、その機会をですね、明確していくということ。で、そういったストックとかカレンシーのを使ってやるというチャンスはいつも見ております。
で、中古車に関してなんですけれども、もし、アセットバリューは今最適ではありません。でも、まあ、良い機会を取られれば、まあ、その我々 のオキアニスの中で、その狭い、その中でも狭い領域ありますので、まあ、きちんとそれを仮定すぎることができます。これをまたその株主に返していくこと、それ配当に払うそのキャパというものをその犠牲にしない、こういうことならば、まあ、考えるかもしれません。新造船なんですけれども、まあ、その、オセアニスとその戦略的な方向性を 見ると、そして全てのキャッシュをそれを配当に当てようと、すぐに配当に回すということを、そういう戦略ですので、そういう方針ですので、そして、まあ、新造船 そのキャッシュフローと作るのに長い時間がかかるということなんですけれども、まあ、今からそれをするということはあんまりオプションでありません。これからが、まあ、オキアニス、これ上場している会社ということなんですけれども、まあ、しかしながら、そうは言いながらも、この何年間もそのブランドの名前はその資本市場の中で構築しようとしております。まあ、これは非常に健全なキャッシュというものが、まあ、単価の方で出ているということが一つ、要因があります。もう一つ、今後資本市場のトラックレコードを考えますと、まあ、違う機会というものも捉えることができます。まあ、オキアニスというものが今のところのスコープは狭く、そして具体的です。まあ、今その金融機関の人がオーディエンスにいまして、そしてその金融のパートでスエスマックスの360ベーシスポイント そのリファイナンシングの話がありました。これすごい素晴らしいですけれども、過去1年すべてフリートをリファイナンシングを行いました。どのようにしてプロセス、どのようなプロセスをたどったのか、そして例えば今 の資金調達の時のどのようなパラミーターとありますか。そうですね、おっしゃった通り、まあ、他の数席の数個のレガシーのリースは2026年の早期までリファイナンシングの時期が来るもの以外は、我々のフリートは14のうち12の 船舶をリファイナンシングしました。これが2023年の夏冬なんですけれども、資金調達として新しいその取引なんですけれども、以前のものよりもだんだん条件も良くなってまいりました。ですので3つこのことが達成できました。まず第一に、我々 の マチュリティというものを伸ばしました。 2016年のパーチェスオプション以外ですね、その他のマチュニティはいわゆるそのずらしてありますので、ですので柔軟性があります。そして、まあ、その価格プライシングというものをかなり改善しました。我々が価格を130ベーシスポイントほど改善いたしました。これはブレイクイーブンに関しましては、1日あたり1700ドル、1年で750万、これは非常に大きな数字になります。私たちの規模から考えると素晴らしいものです。さらに非常にハッピーだったのは、我々が関係性というもの、新しい期ローンというものをアジア の, その,、まあ、金融機関からいただくことができました、まあ、非常に意識的にこのような方向性というものを、追いかけました。よりこのアジアから の, 投資融資いただくこと、そして同時に何十年も の, その関係というものをヨーロッパと、まあ、金融機関ともあるんですけれども、そちらも活かせます。まあさまざまな2016のパーチェスオプション以外を考えますと、今の時そのところその、まあ、リファイナンシングは終わりました。でも、もし何か有利な条件のものがあれば、今日それを考えます。それ重要ですね、まあ、我々の方から何かご提供しますか、まあ、前回のいいベンチマーク142で実際取引をしたことがありますので、御社とはいいベンチマークを設定しました。マルコさん、まあ、その非上場の企業といたしまして、その資金調達はどのようにされるんでしょうか。まあ、オーケアンスのような上場企業と違うわけなんですけれども、何か課題もしくは優れているもしくは優位なところがありますか。いつ上場されるんですか。これをニコラスさんに聞いてください。この上場会社、非上場会社、非上場で上場で非上場で、私がその経歴なんですけれども、つまり、まあ、いくつかの条件があります。でも、まあ、その金融だけじゃなくて人生にも関わることです。まあ、信頼を構築すること、いい友人に囲まれること、そして、まあ、日本にはたくさん素晴らしい友人がありますし、素晴らしい国ですよね。まあ、そのビジネスを議論する前に友人を作ることですね。そして約束を守ることです。これは金銭的なことではありません。この約束を守る、まあ、これ2つも守れば、まあ、これでいいのではないかと思います。でも究極的には、まあ、CFO ですとか以前の CFO と話したんですけれども、3ベーシスポイントがなのに2ベーシスポイントだというわけです。何が2ベーシスポイント、ベーシスポイント、長期的な関係の中に2ベーシスのごときなんだと、今2ベーシス上乗せした方がいいと、でもこの銀行がハッピーであるということ、それ次回はこのディールがあるときはそれを支えてくれるという方が重要なんだと、関係性の方が重要なのだと私は答えました。私は何か取引をするとき、これが5ベーシスポイントを節約するために、まあ、そのようなことを、そんなような取引をもともとしない方がいいんではないかと思います。まあ、人生においても同様に、その長期的な関係というものがあります。そして会員でも同じことです。ですので、まあ、会員業界では皆さん、まあ、昔のことをよく覚えているものです。そうですね、新しいビジネス、新規事業においては新しい関係性を構築すること、また全てのデータを提供すること、まあ、その透明性が、まあ、求められるわけで、まあ、それがいいですね。でも長期的な関係性というのが大事ということは、まあ、合意されるわけですよね。まさにその通りです。これでが、まあ、1日あたり 6万ドル、まあ、それなりますか、それよりウェルスが下ですか、このように答えさせてください。今マーケットのファンダメンタルズを見てるんですけれども、供給の状態、そして今のバランスの状態が見ますと、何かその、まあ、触媒があると、それが、まあ、倍増と、レートに関して倍増になるかと思います。我々がいい立ち位置なのは、このようなスポット市場の 上に声かけをつけることができるということですよね。ただ単に、まあ、あの第一四半期かかるわけではないわけです。あのボラティリティを実際に捉えて、まあ、あの価値にする変えることができますね。それでとか1日で6万ってなったとしても、そうだとしても我々 の, あの船舶は8万9万10万、まあ、そのようなそのスパイクが今後来るんではないでしょうか。ということはずっと前向きだということですよね。ではここで最後の質問に近づいてまいりました。そして私以外にもこのマルコのさんに答えていただいてもらいたいと思ってるんですけれども、では、まあ、その造船国として次の中国の次はどこですか。まあ、私は全然分からないんですよ。まあまあインド、ベトナム、ベトナムキャパに限定されますよね。インドがちょっと複雑ですよね。さまざまな規制環境がありますよね。そして世界は厳しい状況になるかもしれません。まあ、中国があんま船を作らないとコストが高くなり、そしてそのまあ船が足りなくなる、まあ、コストに見合った形での船が足りなくなるということになるかと思います。ですので、まあ、船をどのように狙われかという人にはいい話じゃないでしょうか。まあ、単価、レート、成長戦略、資金調達話をしました。マルコさん、ヨリスさん、ありがとうございました。素晴らしいディスカッションありがとうございました。以上。